はい、皆さんこんにちは。今日は大変です。なぜかっていうと、今創世記42章を読んでもらいましたが、42章と43章と44章と45章と46章までを15分間で話しなさいという内容なんです。これは随分無茶なねカリキュラムだなと思いますが、成長というカリキュラムを使ってますけどもね、20分になるかもしれません今日は。はい、これまでねヨセフのお話を聞いてきました。ヨセフのお話大好きでしょう。僕も大好きです。もうワクワクドキドキするね。ヨセフの夢、獄中で夢を解く、大臣になったヨセフ、そういう順番で学んできました。ちょっと復習しましょうか。ヨセフのお兄さんは10人、あのお兄さんたちがヨセフを奴隷としてエジプトに売りましたね。ヨセフかわいそうだったね。あの時ヨセフ何歳ですか？17歳です。まだ若いのに、エジプトで一生懸命働いたのに、その主人の奥さんが悪い女だったね。そしてその奥さんが嘘をついたためにヨセフは牢屋の中に入れられました。その牢屋にある時、エジプトの王様パロの2人の役人が送り込まれてきました。ある日彼らはイライラしてたね。どうしたんですかって聞いたら、今日変な夢見てねということで、ヨセフが2人の夢を解き明かしてあげたら、その通りになったっていうお話でした。あれから2年が経ちました。エジプトの王のパロが変な夢を見ました。先週やったね、7頭の太った牛を7頭の痩せた牛が食べちゃった。なんだあれは。これから7年間たくさん食べ物が取れる大豊作の時があり、その後全然食べ物が取れない大飢饉の時が来ますという意味だったんだね。そしてヨセフはエジプトの総理大臣になりました。奴隷だったのに、牢屋にいたのに、突然総理大臣になった。何歳？30歳です。そしてヨセフが言った通り、7年間大豊作の期間があり、突然大飢饉になって2年経ちました。ってことはヨセフ何歳？今日のヨセフは39歳です。そしてエジプトだけではなく、ヨセフが住んでいたふるさとでも食べ物がなくなったんです。彼らは噂を聞きました。エジプトには偉い総理大臣がいて、あの大豊作の期間に全然無駄にしないでちゃんと食べ物を蓄えておいた総理大臣がいる。その人のところに行ったら食べ物を売ってもらえるらしいっていうことで、ヨセフのお兄さんたちが食べ物を買いに来ました。総理大臣様、お願いします、どうか私たちに食べ物を売ってください。なんかどっかで見た絵だと思いませんか？昔ヨセフが見た夢はね、お兄さんたちの麦の束がヨセフの麦の束にお辞儀をしている、そんな夢を見ましたけども、あの夢を見て22年経って実現したんです。もう22年も経ってますから、お兄さんたちはこの人がヨセフだって知らないの。しかもね、もう直接 見れないね、怖くて、もうこんな感じでチラッチラッと見てる。しかもお兄さんたちは22年前に自分が奴隷として売ったヨセフがまだ生きてるとは思ってない。もうエジプトで働けバシッとかってやられてるからね、もう死んでるんだろうと思ったの。その人がまさか今自分のたちの目の前でエジプトの総理大臣としているなんていうふうに考えたお兄さんたちは誰もいない。そしてこのヨセフはですね、見て分かった。あ、お兄さんたちだ、お兄さん僕ヨセフだよ、覚えてるって言った。言わなかったんだよ。すごいね、恐ろしい総理大臣のようにね、お前たちは何しに来たんだ。はい、食べ物を買いに来ただけでございます。嘘だろ、お前たちはスパイだ、この国の隙を伺いに来たんだろう。そんなことはありません、ただ食べ物を買いに来ただけでございます。 ちゃんと銀も持ってきました、どうか売ってください。いやいや、お前たちはスパイだ、 なんでそんなこと言うんですか。私たちはカナンの地で一人の人の息子たちです。12人いるんですけども、一人はもう死んじゃいました。そして一番末っ子は今お父さんと一緒にいるんです。10人で来ました。よし、わかった。じゃあこうしよう。もう一人いるんだな、その弟。その弟をここに連れてこい。そしたらお前たちが本当のことを言っているということを信じてやろう、っていうふうに言ったんです。どうしてヨセフはこんなに恐ろしい総理大臣のふりをしたんでしょうか。やっぱり22年前によくも僕を奴隷として売り上がって少し懲らしめてやるという気持ちだったのかな。実はそうではないんです。ヨセフはね、お兄さんたちが22年前に自分の弟を奴隷として売ったっていうことを悪かったなって思ってるかどうかを確認したかったんです。そして確認して仲直りしたかったんです。お兄さんたちがやったこと悪いことでしょ。自分の弟をね、売るなんてとんでもない話だよね。で、みんなも友達と喧嘩したりすることあると思うんだけども、だいたい悪い方と悪いことされた方といるよね。そしてまた仲直りしたいなって思うときに何が必要だろう。悪いことした方がなんて言うの、ごめんねって謝るんだよね。で、悪いことされた方がなんて言うの、いいよって言うんだね。また一緒に遊ぼうっていう話なんだね。で、そうすると仲直りできるんだ。ところがこのお兄さんたちはあのことを悪かったと思ってるのか思ってないのか。もし悪かったって思ってるんだったら、ヨセフはいいよって言おうと思ってる？思ってるんだよ。それでお兄さんたちが何も俺たち悪いことなんかしてないぜって思ってたら困るんだ。だから本当にあの時悪いことをしたって思ってるかどうかを確認したかったんです。それでお兄さんたち一回帰りました。で、お父さんに言うんです。お父さん、エジプトの総理大臣です。めっちゃ怖いんだ。そして一番下のね、ベニヤミンを連れてこないともう食べ物売ってくれないっていうの。なんでお前たちそんなことを知らせたんだ。なんで自分に弟がいるなんて、そんなこと外国の総理大臣に言う必要なかったじゃないか。いや、なんか聞かれてるうちについつい喋っちゃったんです。いやいや、ダメだ、ベニヤミンは絶対行かせない。で、お父さんは頑張ったんです。でもベニヤミンが一緒に行かないと何、食べ物売ってくんないんだ。で、今回運んだ食べ物はもうすぐになくなっちゃったの。あ、お腹空いたよ、ベニヤミンを連れて行かせてください、ダメダメとかって言ってたんだけども、4番目のお兄さん、名前覚えてね、ユダ、覚えた？ユダっていう4番目のお兄さんがお父さん説得しました。お父さん、このままだったらみんな飢え死にしてしまいます。どうかベニヤミンを一緒に連れて行かせてください。私が責任持ってベニヤミンをここに連れて帰りますから、お願いします。わかった、ベニヤミン連れてけ、ということでベニヤミンも一緒にやってきたんです。ヨセフは22年ぶりにベニヤミンに会います。最後別れた時ヨセフ17歳、ベニヤミンはねきっとね 5,6 歳だよ。まだね可愛かったんだよね、お兄ちゃんとかって言いながらねまとわりついてたの。それが今はね27歳ぐらいになってんの。ひげ面になってね、おお、ベニヤミン一丁前になかなかたくましい男になったじゃないかとヨセフは心の中で思いながら、これがお前たちが言ってた一番下の弟か、はい、そうでございます、なんていうことをやってたわけですね。そして、よし、わかった、たくさん食べ物を売ってあげる、さあ食べ物を持って帰りなさい。やった、よかった、なんだお父さんあんなにベニヤミンのこと心配したけども、心配なんかする必要なかったよ、もっと早く来ればよかったよ、よかったよかった、こんなにたくさん食べ物があったらしばらく大丈夫だぞ、ありがとうございました、また食べ物なくなったら買いに来ますんでって言って彼らは帰って行ったんです。ところがその前にヨセフはこっそり自分の弟のベニヤミンの袋の中に 自分がすごく大切にしている銀の杯をこっそり入れておいたんです。そうとは知らないお兄さんたちはよかったよかったって言いながら帰っていく。そしてその後を追いかけるのがヨセフの召使い。待て待て待てって来るんです。お、どうしたんですか？なんか忘れ物しましたか？何が忘れ物だお前たち。お前たちにこんなにたくさん食料を売ってやったのになんてひどいことをするんだ。何のことですか？私たちには身に覚えがありません。お前たちは私のご主人様が大切にしている銀の杯を盗んだだろう。そんなことするわけないじゃないですか。私たちは食べ物を買いに来ただけです。いやいや、お前たちが盗んだに違いない。じゃあどうぞ調べてください。全部荷物調べてください。よし、わかった。じゃあ上から順番に調べていくぞ。1番目ルベン、2番目シメオン、3番目レビ、4番目ユダ、ずっと来て12番目ベニヤミン。開けました。出てきた？ほら出てきただろう。ああ、なんでベニヤミン、お前なんで盗んだんだ。お兄ちゃんやってないよ僕。そんなことやるわけないじゃない。じゃあなんであるんだよお前の袋の中に。わかんないよそんなの。ああ、どうしよう。もうこのまま家に帰れると思ったらみんなね、とぼとぼとね、またヨセフのところに帰ってきました。ヨセフは鬼のような顔してね、お前たちはとんでもない、こんなに親切にしてやったのにその恩をあだで報いやがって、不届き千万。知ってるそんな言葉？知らないねっていうふうに怒ってたんです。うわあ、すいません、なんでこんな風になっちゃったのかよくわかりません。そしたらお兄さんたちは、私たちみんな総理大臣様の奴隷になります。そんなことは私は願っとらん。この銀の杯を盗んだものが悪いんだ。そのもの一人だけが私の奴隷になればいい。あとの10人はみんな帰れ。奥さん待ってんだろ、子供たちお腹すかして待ってんだろ、さあ帰れ、いいんだよ、安心して帰れ。この末の弟だけが奴隷として残ればいいんだよってヨセフは言ったんです。なんでこんなことしたんだろう、なんでこんなお芝居したの。これは実はですね、22年前と同じシチュエーションを作ったんだね。あの22年前って何かって言ったらね、一番下のヨセフを奴隷にして10人のお兄さんたちは帰ってったんだ。もしあの時のことを全然悪いと思ってなかったら、今回もベニヤミンを見捨てて帰るよね。ベニヤミン悪い、祈ってるからって言いながら帰っていく。そしてベニヤミンは、奴隷になるんだ、ガクガク震えるということになるでしょう。もしそうなったら面白いね、ちょっと余計な話だけどね、もしそうなったらね、ああ奴隷になるんだと思ったら、総理大臣が近づいてくる。ベニヤミン、ベニヤミン、あ、何ですか、お兄ちゃんの顔忘れたか、ほらヨセフ兄ちゃんとかっつってね、懐かしいなお前、立派な男になりやがってとかって言って、それにしてもお前の兄さんたちひどいやつだなみたいな話になったんだろうね、きっとね。でもそうじゃない、聖書は。余計なこと言いました。聖書はそうじゃない。そこでお兄さんたちは帰っちゃったか、帰らなかったの。しかも10人の中のさっき出た4番目のなんて名前だっけ、ユダ。あのお兄さんが、ちょっと待ってください総理大臣様、どうか私のようなものが申し上げることをお聞きください。実は私たちのお父さんはこのベニヤミンをとても可愛がってるんです。だから本当は今回エジプトにも来させたくなかったんです。で、私がお父さんに、大丈夫ですお父さん、私がベニヤミンの責任持ちますから行かせてくださいと言って説得したんです。ですからもし今回私たち10人が仮に帰ったとしても、ベニヤミンが帰らなかったらお父さんは、うわーベニヤミンとかって言いながら死んでしまいます。そんなお父さんの姿を私は見たくなんかありません。見てください総理大臣様、ベニヤミンは確かに一番若いです。 でも実は虚弱体質なんです。弱いんです。彼は病気になりがちなんです。その点私は毎日筋トレやってますから、亀山修明さんみたいに筋骨隆々です。見てください、こんなにたくましいんです。絶対ベニヤミンよりも私の方がもっと奴隷としては一生懸命働けます。だからここはベニヤミンを返してやってください。その代わり私が奴隷になって一生懸命働きます。素晴らしいね。誰が言ったの？ユダが言った。あのユダってね、実は22年前ね、どうせヨセフ殺したって一文の得にもなんないんだから、おちょうど貿易商人が来たよ、売ろう売ろうって言ったのがユダなの。あのユダがね、22年経ったらね、あの時のことは悪かったなと思って、もう二度とあんなことはしないと思って、今回は弟を守るために自分が奴隷になりますっていうふうに言ったんです。ヨセフはお兄さんたちが22年前のことを悪かったと思ってるかどうか知りたかったんだよね。お兄さんたち22年前のこと悪かったと思ってる？意味わかる？ヨセフはお兄さんたちが22年前のことを本当に悪かったと思ってるかどうかを知りたくてこんなお芝居をしたの。お兄さんたちはあの時俺たち悪いことしたなって思ってる？思ってるんだよ。だからユダはこういうふうに言ったの。それでヨセフはもうお芝居する必要はなくなったの。これはね、ヨセフが与えたね、期末試験だったんです。みんなテスト合格してますか？いつもね、テストってのはねドキドキするけどね、テストに合格したんです。そしたらヨセフは、お兄さん、僕ヨセフですって。嘘。開いた口が塞がらないってことはあるね。もう顎がドーンと落ちちゃいました。今までね、怖い総理大臣だと思ってたらね、実は22年前に自分たちが奴隷として売った自分たちの弟のヨセフだったということに気がついた。お兄さんたちはびっくり仰天。お兄さん、よく見てください、僕の顔を。まさか忘れてはいないでしょう。私は22年前にあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。でも実は神様が私をエジプトに送ったんです。なぜなら飢饉になってもう2年経ちましたけども、あと何年続くの？飢饉知ってる？あと5年続くんです。ですからこのまま皆さんがカナンの地に住んでいたらみんな死んでしまいますから、皆さんエジプトに引っ越してきてください。私がエジプトで一番いい場所を用意しますので、みんなでそこで仲良く暮らしましょうって言ったんだ。うわー、びっくりしたね。もう奴隷として売って死んだと思ってたヨセフがね、エジプトの総理大臣になったんです。そしてお兄さんたちは家に帰って、お父さん、ヨセフは生きてます。なんだって22年前に死んだって言ったのお前たちだろうってね。いや、まあとにかく生きてます。そしてお父さんもやってきました。お父さん、うわー、生きてたんかヨセフ。てっきり死んでしまったもんと思ってたのに、まさかお前にこうやって生きて会えるとは思わなかった。17歳の時に別れたヨセフ、今39歳。今何やってんだ、エジプトの総理大臣、そんなに立派になって。ということでヤコブの家族は全員エジプトに移ってきたんです。そして大好きなヨセフと一緒にまた生活することができました。ヨセフ物語好きになった？面白いでしょ。本当はね、10回ぐらいに分けて話したいんだけどね、今日はまとめて話しちゃいました。私たちはお兄さんのように時々悪いことをしてしまうことがあると思います。ああ、もうこんな悪いことしちゃったら許されないかななんてね、思うこともあるかもしれない。でも神様ごめんなさいって謝ったら、神様は許してくれて、こんなに素晴らしいことをしてくださるんだってことです。私たちも悪いことをしちゃった時にはね、悪いことなんかしてないしとかって言わないで、神様ごめんなさい、素直に謝る子供になりたいと思います。